ルカによる福音書のシリーズはとうとう今日で最後です。
So today, we've come to the very last part of the Gospel of Luke.
このところずっともうイースターから続いて復活されたイエス様がどのように弟子たちの前に姿を現してきたかということを読んできました。
So since Easter, we've been reading about how Jesus, after his resurrection, how Jesus appeared, how he interacted with the disciples.
早速読んでいきたいと思います。
So let's start reading now.
最初に24章の36節から43節までです。
We'll start by reading chapter 24, verse 36 through 43.
こういうことを話していると、イエスご自身が彼らの真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。彼らは恐れをののき、亡霊を見ているのだと思った。そこでイエスは言われた。なぜうろたえているのか、どうして心に疑いを起こすのか、私の手や足を見なさい。まさしく私だ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなた方に見える通り、私にはそれがある。こう言ってイエスは手と、アンディさん、どうだったかいらっしゃって。こう言ってイエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物があるかと言われた。そこで焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って彼らの前で食べられた。
While they were still talking about this, Jesus himself stood among them and said to them, Peace be with you. They were startled and frightened, thinking they saw a ghost. He said to them, Why are you troubled and why do doubts rise in your minds? Look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see. A ghost does not have flesh and bones, as you see I have. When he had said this, he showed them his hands and feet, and while they still did not believe it because of joy and amazement, he asked them, Do you have anything here to eat?They gave him a piece of boiled fish, and he took it and ate it in their presence.
聖書の記録では、イエス様は十字架で死なれた後、3日後に蘇られて、まず婦人たちに現れたということを私たちも読みました。
So the Bible records that after he resurrected, Jesus appeared to the ladies first.
その次に前回読んだところですけれども、今までは名前の出てこなかった無名の二人の弟子たちのところに姿を現したと記録されています。
And then next, he appeared to the two disciples that we didn't know their names for.
そしてやっとここで一番最後のところで11人の弟子たちのところに現れました。
Then finally, now he appeared to the 11 disciples.
この11人というのは、イエス様が旅の始めにご自分で選んで、常に行動を共にしてきた大切な人たちのはずです。
And you know, these 11 disciples are the important ones because those are the ones Jesus chose himself and he has done all of his work with them, ever since the beginning.
イエス様が、そしてイエス様が十字架で死なれて一番混乱していたのは彼らだったはずです。
So probably they would have been the first people who were very confused and, confused and troubled about Jesus' death on the cross.
それなのにイエス様は復活して最初に彼らのところにすぐに現れたわけではありませんでした。
But even so, Jesus did notcome to them first after his resurrection.
その理由はおそらく数週間ご一緒に考えてきたことに関係があります。
And I think the reason for that can be found in what we've been studying the past few weeks.
この11人の一番イエス様に近かった弟子たちでさえ、自分で復活したイエス様に会うまではイエス様の復活を信じられなかったという事実を示すためです。
It is to show the fact that even those 11 disciples were not able to really believe Jesus' resurrection until they met him themselves.
それが人間の限界なんだとイエス様は教えているんだと思います。
I think through this, Jesus is teaching that this is the human limits.
私たちは誰も死んだはずの人が生き返ったという出来事を人から聞かされてすぐに信じられるわけがありません。
Really, none of us would really believe if somebody tells you that, hey, so and so just came back to life.
自分でその生き返ったという人に会わなければ信じられないと思っても当然なんじゃないでしょうか。
So it's probably a natural thing for us to think, well, they were told that Jesus resurrected, but they couldn't believe it until they saw him.
この今読んだように、この11人の弟子たちはイエス様の亡霊が現れたと思ってパニックになりました。
So the Bible indicates that when they saw Jesus, they almost panicked because they thought they saw a ghost.
亡霊だと思ったということは、それがイエス様だとは分かったけれども、でもイエス様は死んだはずでここに現れるわけはないと思い込んでいたということです。
And the fact they thought it was a ghost means they did recognize it was Jesus, but they just couldn't believe that it's possible that he would come back to life and comes to them with the flesh.
そんな彼らにイエス様は、自分には手も足もあって触れることができるだろうと話しかけています。
And then Jesus was talking to them, hey, I have hands and feet and my flesh that you can touch.
それでも弟子たちが不思議がっているので、彼らの前で魚を食べてみせました。
But even after that, the disciples were still, they were still not able to believe. So Jesus even had to demonstrate eating a fish.
イエス様は霊とか魂とかではなくて、確かに実体のある体を持って生き返られたということです。
So what happened here is that Jesus really resurrected with the physical body as opposed to just the resurrection of the spirit or spirit or soul.
このルカにはないんですけれども、ヨハネによる福音書にはイエス様が十字架にかけられた時の傷跡を弟子たちに見せたという記録もあります。
And this is not something recorded in the Gospel of Luke, but if you look at the Gospel by John, there is a record of the fact that Jesus showed his scars to the disciples, that the scars from his hung on the cross.
イエス様は確かに十字架にかけられて一度死んだ体を持って生き返りました。
So Jesus came back to life with the same body that he was hung on the cross.
その体は手で触れることができて、また食べたり飲んだりもできる体ですけれども、でも突然現れたり消えたりもできる体でした。
So, that is the kind of body that you can touch, and that is the body he can drink or eat. But at the same time, that's a special body where which he could suddenly appear or suddenly disappear.
生身の私たち人間と同じところもあれば違うところもあるということです。
So I guess there are some same things as our body and different things from our body.
何より違うのは、このイエス様の新しい体は死に勝った体だということです。
The biggest difference would beThat this new body he has is the body that won the death or that conquered death.
死にはもう支配されずに永遠に生きる新しい体です。
That is the new body that would live forever without the rules of death.
この後、弟子たちはイエス様の死と復活の意味を全部理解することになります。
So after this event, the disciples would come to understand what Jesus' death and resurrection really meant.
でも私たちは今少し先取りをして考えておきたいと思います。
But now, here we're gonna fast forward a little bit and think about this now.
それは、イエス様を信じるということは、私たちもいずれこのイエス様と同じように、新しい体で復活するようになるということです。
That is the fact that, believing Jesus would mean that we also would eventually.Resurrect with the new body, just like Jesus did.
それは、それが起こるのは、神様の計画が完全に実現する世界の終わりが来る時です。
And when that happens is when God's plan would be fulfilled at the end of this world.
その時には私たちは完全に永遠に神様と共に生き続けることになります。
And when that time comes, we would be living eternal life inside of the God's complete love.
その体が復活した体が死ぬことはないし、私たちの罪は完全に取り除かれて、私たちが神様を疑うということはなくなります。
And when that time comes, our new body would never die, and our sins would be completely removed.And we would not, we would no longer doubt God anymore.
でも、私たちの個性が消えて誰だかわからなくなってしまうわけでもありません。
And yet, our personality will remain.
イエス様に十字架の傷跡が残っていたように、私たち一人一人にも復活したときにそれぞれ違うところに傷跡があると思います。
Just like Jesus' body had the scars from the time when he was hung on the cross, each one of us also have scars in us, right?
それは今私たちが生きている間にそれぞれが戦っている証です。
And that is a proof that we are fighting a fight right now while we are alive.
それが復活した時にも残っているということです。
And those scars, those evidence would remain even when we are, even when we resurrect.
今は私たちは神様を信じて疑って混乱することもよくあって、新しいその体で復活するということは想像するのが難しいと思います。
Today, we still.Believe God, and sometimes we get confused and we doubt, and it's hard for us to really imagine what it means for us to resurrect with a new body.
それがどういうふうに起こるのか、どういう体になるのかということは、第一コリントの15章に詳しく書いてあります。
But the details of how that's going to happen and what kind of body we're going to get.That can be found in the 1 Corinthians chapter 15.
ここで全体を読むことはできないので、第一コリントの15章の42節から43節だけ読みたいと思います。
We wouldn't be able to read the entire chapter 15 today, so we'll just pick verse 42 through 43.
死者の復活もこれと同じです。巻かれるときは朽ちるものでも朽ちないものに復活し、巻かれるときは卑しいものでも輝かしいものに復活し、巻かれるときには弱いものでも力強いものに復活するのです。
So will it be with the resurrection of the dead? So will it be with the resurrection of the dead? The body that is sown is perishable, it is raised.Imperishable. It is sown in dishonor. It is raised in glory. It is sown in weakness. It is raised in power.
私たちは この約束を信じて、今は限界のある体で生きながら希望を持っています。
Right now, we live with the body with limitations, but we believe in this promise and we have hope.
まだ実現していなくても、約束を信じるということは、その約束が半分実現しているのと同じです。
Even though this promise has not come true yet, but belief in this promise means the promise has already half completed.
それに、この新しい体というのは、すでに私たちの心と霊が新しくされることによって始まっているとも言えます。
And it can be said that this new body has already started by having our spirits and heart being renewed.
続きを読んでいきたいと思います。
So let's continue to read.
44節から48節です。
Verse 44 through 48.
イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ずすべて実現する。これこそまだあなた方と一緒にいた頃言っておいたことである。そしてイエスは聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めがその名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。エルサレムから始めてあなた方はこれらのことの証人となる。
He said to them, This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets and the Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scriptures. He told them, This is what is written.The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day, and repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem. You are witnesses of these things.
45節ですけれども、そこではイエス様は弟子たちに聖書を理解させるために彼らの心の目を開いたと書かれてあります。
Verse chapter 45, it says in the Japanese,
yes, in English.
It says Jesus, he opened their minds in order for the disciples to understand the scriptures.
この日本語では心というふうに訳されているんですけれども、これは英語ではマインドと訳されているように、心といっても感情とか気持ちとかっていう意味ではなくて、考えとか思考という意味の言葉です。
So the Japanese translation and English translation is a bit different. The Japanese actually says more like opened their, he opened the eyes of their heart. And the English translation says he opened their minds. So really in here, the message is more of the minds. So am I saying that right?
もともとの言葉が英語の方に近い。
So the original text has the meaning, more closer to the word the minds.
なので、エモーションとかフィーリングではなくて。
So what he means here is, this term would mean more like thinking or insights as opposed to emotions or feelings.
イエス様は弟子たちが十字架と復活の意味をしっかり理性的に理解ができるように彼らの考えを改めさせたということです。
So what Jesus did was he made the disciples to change their thinking. So that the disciples could understand really the meaning of the cross and the resurrection, logically.
それによって死んだ人がよみがえるという普通にはありえないことを、それでも弟子たちは理性で考えて理解できるようになりました。
So because of this, the disciples came to be able to logically think and understand the fact of a resurrection, which could not be possible for regular people.
これは理屈はわからないけど胸にすっと入ってきたという感覚的なものとは正反対です。
And this would be the opposite of, you know, the kind of understanding you would get. You don't really understand logically, but just emotionally, you just accepted it. But in this case, this would be the complete opposite.
彼らには理屈がはっきりとわかりました。
Because he understood the reason.
イエス様が復活したということが事実なら、すべての辻褄が合うと分かったということです。
They understood that if Jesus' resurrection was a fact, then that would make sense. Everything would make sense.
それはちょっといい例えか分かんないんですけど、それはドミノ倒しの最初の一つが倒れたような感じです。
This could be kind of related to.The domino effect. So the first domino would tip, and then the rest of them would keep going.
一列じゃなくて、一個倒すと絵が浮かび上がってくるドミノって見たことあります?
Actually, if you can think about not just a single line domino, but the domino that branches off and makes a whole picture or something.
そういうふうに最初の一つが倒れた途端に、その後ろに並べられていたものが全部倒れて、全体の絵がはっきり見えるということです。
So, once when the first domino tips, then the entire picture would tip and you get to see the whole picture.
弟子たちはイエス様にその最初の一つのブロックを倒されて、神様の計画の全体が分かりました。
So Jesus tipped the first domino, and disciples came to understand God's plan, the whole thing.
それまではつながらなかったいろいろな出来事の事実の一つ一つがつながったということです。
Until then, those individual events that happened were just scattered all over the place, but now they are connected.
イエス様は続けてこういうふうに言われています。
And Jesus continues like this.
次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、3日目に死者の中から復活する。また、罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると。
This is what is written. The Messiah will suffer and rise from the dead on the third day.And repentance for the forgiveness of sins will be preached in his name to all nations, beginning at Jerusalem.
これはこう書いてあるとイエス様は言われているんですが、具体的に聖書のどこかにこの通りの言葉があるわけではありません。
Even though Jesus says the Bible said so, Jesus said this is what is written.But this exact sentence cannot be found in the Bible.
そうではなくて、聖書全体を通してこのことが言われているという意味です。
But what Jesus means is that the entire Bible is indicating this.
短い文章なんですが、とても神様の計画の全部を表しています。
It's a pretty short sentence, but This is showing God's whole picture.
神様は私たちを愛して、私たちを罪から救うためにメシアをこの世界に送るという計画をしました。
God has made a plan of sending a Messiah to us because He loves us and He wants to save us from our sins.
この計画に従ってイエス様は私たちのために私たちの身代わりとなって死なれたメシアとなりました。
So following this plan, Jesus became a Messiah and he died for our sin as a sacrifice.
そしてでも神様はそのイエス様を復活させて 私たちに罪に支配された古い命ではなくて、神様の愛に導かれる新しい命があるということを教えて、それを与えてくださいました。
Then God resurrected Jesus and He taught us that there is a new life that would lead to God's love in, as opposed to the old life we had, which was ruled by the sin.
それが聖書の伝えている神様の大きな救いの計画です。
So this is the big picture plan of God that Bible teaches us.
弟子たちの心が新しくイエス様によって新しくされたのと同じように、私たちの心にもドミノ倒しが起こる必要があります。
Just like the disciples' heart was renewed, was made new, our hearts also need to be done the same by tipping the first domino.
これまで自分が歩んできた道のりがにどういう意味があったのか、自分で見るようにではなくて、神様がそれをどう見ておられるのかということを知る必要があります。
And we need to know our life so far. We need to know what kind of plans God had in our life so far, rather than what we think about our life.
そしてそれによって今を知って、そしてさらにこれからの方向を見ていく必要があります。
And by that we need to know our current and we need to start seeing our direction where we should go.
それは決定的に自分の考え方には欠陥があって間違いがあるということを認めて、神様に正しい方向に導いていただくということです。
And that is to admit that our thinking has our everything we think is not right, and we difficult. It is to admit our mistakes, and we seek God to show us the right directions.
それが悔い改めるということです。
And that is what repent means.
それまでの自分の間違いを認めて、正しい方向に方向転換をするということです。
It means to admit our mistakes and change our direction to the right direction.
さっき読んだところのイエス様は最後にこう言われています。
Jesus concludes as this.
あなた方はこれらのことの証人となると言われています。
He says, you are witnesses of these things.
イエス様に方向転換をされた人生というのは、神様の愛を世界に明かししていく人生です。
The life that was directed by Jesus is the kind of life that would be spreading this God's love to the world.With our testimonies.
神様の愛の証人と言えます。
We would be 証人って何だっけ
?Witnesses.
Witnesses でいいのか。あ、そっか。We are the witnesses of God's love.
神様は私たちがイエス様を知る前の人生でも実は共にいてくださっていました。
God has always been with us.Even before we came to know him.
私たちがそれに気がつかなかっただけです。
It's just that we didn't realize that.
でも私たちはイエス様に出会って神様に愛されているということに確信を持ちました。
But when we encountered Jesus, we received the assurance that God loves us.
そしてその素晴らしさを伝えていく人生を与えられています。
We were given the life ofTelling others how great this love is.
でも神様の計画のドミノ倒しはまだ続いているとも言えます。
But the domino effect of God's plan has not finished yet.
私たちには大きな神様の救いの計画というのは分かりましたけれども、まだ見えていない部分もあります。
So now we know the big picture of God's plan, but there are some things that are still hidden to us.
それはまだ起こっていない将来のことに限ったことではありません。
And it's not just limited to the things that's going to happen in the future.
そうではなくて、もうすでに起こった過去のことについても、神様の愛によって照らし直されなければいけない部分があるということです。
Even the things that happened in the past may need to be revealed with God's light.
神様の愛を証しするということは、他人に神様の素晴らしさを口で伝えることだけではありません。
To testify God's love does not necessarily mean that we verbally tell others how great God is.
一人一人が自分に対する神様の愛を信頼することによって作り変えられることでもあります。
It is also to mean to, for us to be.Made again by trusting God's love.
むしろその方が大切です。
Perhaps that's the more important thing.
私たちの中に神様の愛が生きて働いているということが他の人に伝わるなら、それが一番大きな証になります。
This would be the biggest witness. If God's love is really working among us, then that would be the biggest indicator to others, about God's love.
ですから、いつも私たちは力強く大声で神様は素晴らしいと言っている必要はありません。
So we don't need to be screaming out loud always that, so others can hear that God is great.
ただ悲しんでいても苦しんでいてもそれでも神様は自分のことを愛しておられるということを忘れなければ私たちは神様の愛の証人です。
Rather, as long as we never forget that God loves us, even when we are in sorrow or when we are in pain, then we would be the witness of God's love.
それではとうとうルカの福音書の最後の最後の箇所に入っていきたいと思います。
So、now we're going to see the very last part of the Gospel by Luke.
49節から53節です。
Verse 49 through
53. 私は父が約束されたものをあなた方に送る。高いところからの力に覆われるまでは都にとどまっていなさい。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。
I am going to send you what my father has promised.But stay in the city until you have been clothed with power from on high. When he had led them out to the vicinity of Bethany, he lifted up his hands and blessed them. While he was still blessing them, he left them and was taken up into heaven. Then they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. And they stayed continually at the temple praising God.
イエス様は弟子たちに最後のこの指示を与えて天に登っていって人間の目には見えなくなりました。
So Jesus gave the disciples his final instruction and returned to heaven.
その最後の指示をもう一度見たいと思います。
So let's look at his last instruction.
それは父が約束されたものまたは高いところからの力を待ちなさいというものでした。
That is to wait for what my father has promised and wait for the power from on high.
これは聖霊のことです。
This is talking about the Holy Spirit.
ルカによる福音書というのは実は同じ人物、ルカという人が書いた第一巻、本の第一巻で 第2巻は使徒言行録です。
The Gospel of Luke is actually、the first book of the two books series by the same author, Luke. And the first book is the Gospel of Luke, and the second book is the Acts.
ルカによる福音書と使徒言行録のそれぞれの一番最初のところを読むと、同じ人物に当てられて書かれていることがわかります。
You would understand、both of these books are written to the same people if you read the first portions of these two books.
ですから、使徒言行録の最初を読むと、先にこれを表したので第2巻を始めますって書いてあります。
Actually, so the very first portion of the Acts actually says, I'm going to continue to talk about this.
ですから、使徒言行録は今読んだルカによる福音書の一番最後の記事がダブって書かれていて、そこから始まっています。
So the very first part of Acts, repeats the same scene from what we saw in the very last part of Luke.
そしてその記事の少し後、まあ、すぐ後にこのイエス様の最後の指示通りに弟子たちに聖霊が下ったという出来事が書かれてあります。
Then immediately after the event of the Holy Spirit coming down is recorded, which is the same as Jesus' instruction found in Luke.
ペンテコステと呼ばれる日です。
And that is the day called Pentecost.
実は今年のペンテコステは次回私がお話しすることになる6月4日なんですね。
And this year's Pentecost is June 4th, which would be the next, the two Sundays after today, which Mary would be speaking.
今年のイースターから数えて50日目にあたるペンテコステです。
And that is the 50th day after this year's Easter.
せっかくなので順番通りこの次はその使徒言行録の部分を読みたいと思っています。
And this is a great opportunity, so I'd like to continue on to the book of Acts, so we can start with Pentecost.
あ、でも使徒言行録は読みません。ペンテコステの時だけ。
Okay, sorry. We're not gonna read the whole、Acts. だから、
シリーズは始めない。
We're not gonna read in series, but we'll just look at the Pentecost event.、
うん、ですから、この聖霊が下るということに関しては、その時にお話ししたいと思ってます。
So I'll save this story of the Holy Spirit coming down until then.、
ただ、今は、神様の愛を証ししていく証人となるには、聖霊の力が絶対に誰でも必要だということを覚えておきたいと思います。
But today I want to stress to you that in order to be the witness of God, we need the power from the Holy Spirit.
もう少しだけちょっと続けます。
Please bear with us a little bit more.
弟子たちは復活したイエス様と出会って、神様の計画の全体が見えて、喜びにあふれていました。
So the disciples were filled with joy because they got to see the resurrected Jesus and they understood God's plan, so they were happy.
それまでは家の戸に鍵を閉めて怯えて隠れていたのに、堂々とエルサレムの中に入っていて神殿で神様を称え始めています。
You know, until then, they were just hiding behind their doors.With their doors all locked up and they were frightened. But now they are strong and they just go out to the temple in Jerusalem and they praise God.
彼らは絶えず神殿の境内にいたと言われています。
The Bible says they stayed continually at the temple.
捕まえられる危険がなくなったわけではなかったはずなんですけれども、その恐怖よりも彼らには喜びの方が大きくなったということだと思います。
They still would have had the possibility of getting arrested, but their joy was much greater than the fear for that.
それほど彼らはその時神様への確信と喜びにあふれていたということです。
Meaning they were so filled with the confidence in God and joy in Him.
それでもそんな彼らでも聖霊を待たなければいけませんでした。
And even for them, they had to wait for the Holy Spirit.
私たちも同じです。
It is the same for us.
実はイエス様と出会ってイエス様と共に歩んでいきたいという願いが起こされること自体がもう実はすでに聖霊様の働きだとも言えます。
Really, the fact we met Jesus and the fact we have the will to longing to live with Jesus is already by the works of the Holy Spirit.
でもこの願いを持ち続けて、そして神様の愛を信頼し続けて生きていくためには、私たちは自覚的に聖霊様の力に頼らなければいけません。
But if we were to continue to have this longings, and if we were to continue trusting in God's love, then we need to actively seek for the Holy Spirit's assistance.
私たちは自分の力や自分の理性とか感情だけで神様のことを信じ続けられるほど強くはないということです。
We're not that strong that we can believe God with our own strengths or our own spirit.
神様はそれを知っていて私たちにご自分の霊を与えるという約束をしてくださいました。
God knew exactly our weaknesses, so that's why He made a promise to give us the Holy Spirit.
今日最初にお話しした通り、私たちは今は限界のあるこの体を持ってこの世界を生きています。
Just as I spoke to you at the beginning today,We live in this world with our physical body with the limitations.
でもイエス様に出会って神様に愛されていることを知って人生の方向転換をしました。
But we met Jesus and we came to know that God loves us, and then our life was directed, and we became to be able to live.
で方向転換をしたのでこの世界を違うようにそれまでとは違うように見るようにで見ることができるようになってそして生きることができるようになりました。
So our life was directed to the right way and now we are able to live in this world as different from what we did before.
この限界のある体だとしても将来神様と永遠に生きることができるという希望を持っています。
Our bodies may have limitations, but we have the hope to live with God eternally.
そして心を、頭を、考え方を変えられて、自分の過去を神様の視点から見直すことができるようになっています。
And now we are able to change our thinkings and we can look at ourselves, our past from God's view.
そして今は見えない神様をそれでも信じ続ける力をいただいています。
And we're given with the strength to keep believing in God that we cannot see.
イエス様が命を捧げて命をかけて私たちに与えようとしてくださったのはこの新しい心と新しい霊と新しい体です。
What Jesus gave us with His own life.Is this new spirit, new heart and spirit and body?
私たちは生きている限り自分の古い心と古い霊と古い体に付き合わなければいけませんけれども、でも神様は確かに毎日私たちを新しく作り変えてくださっています。
As long as we live, we do have to put up with our old heart and spirit and our body, but surely God is renewing us daily.
ですからこの神様の約束と神様の力を信頼してこれからも歩んでいきたいと思います。
So we would like to keep, uh, trusting in his plan and we would like to live our life.
お祈りします。
Let's pray.
神様、どうぞ今私たち一人一人にあなたの新しい力を与えてください。
God, please give each one of us, your new power.
私たちは弱く間違いも多くですけれども、でもあなたが力をくださるので、その力によって生きることができます。
We are weak and we make mistakes, but because you give us the strength.
主よ、どうぞ今私たち一人一人にあなたの霊を豊かに注いでください。
Dear Lord, please pour your spirit abundantly to each one of us.
そしてあなたはいつでも共におられるということをどうぞ教えてください。
Please teach us that.You are with us all the time.
そしてあなたが将来約束してくださっている永遠の命の素晴らしさをどうぞ私たちにもっと分かるように教えてください。
And please teach us more that how great this life you're promising to us.
主よ、あなたは約束を覚えておられます。
Dear Lord, you remember your promises.
どうぞ、今はそれが実現していなくても、私たちが信じて喜ぶことができるように助けてください。
Perhaps those promises have not been fulfilled yet, but help us to believe and expect in them.
どうぞ見えないあなたをそれでも信じ続けることができる力を今与えてください。
Please give us the strength to keep believing in the invisible you.
そして苦しみと悲しみの中にいてもあなたがどこにいるかわからなくてもそれでもあなたは愛しておられるということをどうぞ覚えられるように助けてください。
And please help us to keep remembering that you are with us even when we are in sorrow or pain.
そして私たちの過去に起こったことでも、あなたはどこにおられたのかと問いたくなるようなことでも、どうぞあなたの愛によって照らし直して、そこにあなたがおられたと知ることができますように。
Even for those events in the past that we suffered and we wondered where God was, even for those events, please shine your lights on.
主よ、どうぞ私たちが見る必要のあるところが何か、出来事が何か、もしあるのならどうぞ教えてください。
If there are some things that we need to be seeing,Please help teach us what they are.
そしてどうぞ傷をあなたが癒して喜びに変えてください。
Please heal our scars and change them to joy.
主よ、このすべてを私たちは自分の力ではなくてあなたに委ねて、あなたの力によってすることができます。
We can only do all of those things not by our own strengths, but with your strengths.
どうぞ主よ、今私たちの心にある思いと願いをあなたに委ねますから、どうぞあなたが聞いて答えてください。
Dear Lord, we give.Our wishes and prayers to you, so please listen to us.
あなたに期待します。
We expect much in you.
イエス様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
アメン。
アメン。